篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に8月も終盤ですね。
そうですね、もうこれで夏休み終わりかと思うと本当に子供の頃は嫌な時期でした。
確かにそうですよね、はい、まあでも秋も目前ということで、はい、今日はスポーツの秋先取りの話題ですね。
はい、2017オリンピックデーラン、オリンピアンと走ろうということで、うん、まあ、2020東京オリンピックパラリンピックが近づいてきているわけですけれども、オリンピックデーラン新潟大会、これ以前も開催したことがございますが、はい、この大会 IOC が定めた6月23日のオリンピックデーを記念して行うイベントの一つということなんですね。
なるほど、そうだったんですね。
そうですね。そして今回、まあ、オリンピアンの方、素晴らしい方たちがおいでいただけると、8月15日から参加者の申し込みもう始まってますということ で、早めに申し込んでいただきたいんですが、というのも今回のオリンピアン、フィギュアスケートの小塚貴彦さん、体操競技田中和人さん、テコンドー岡本依子さん、そしてバレーボールビーチバレー、おなじみの佐伯美香さん、さらに瀬古利彦さん、陸上競技長距離、まあ、前マラソンの瀬古といえばもう、
ですよね、
大変なもんでしたけれども、はい、瀬古利彦さんからもおいでいただけ、そして卓球の方は、藤沼愛さん、6名のオリンピアンの方と2キロあるいは3キロのジョギング、そしてトークショー、サイン会などを行うということであります。この開会式9月23日、祝日ですね、午前9時半から、殿下ビッグスワンスタジアム、県スポーツ公園ということで、定員は先着1000名と、また小学校3年生以下も OK ですけれども、保護者の同伴が必要ですと、参加費は500円ということであります。これも申し込み始まりましたということで、市役所のコールセンター電話が 025-243-4894 243-4894 に、コールセンターにまずお申し込みいただきたいというふうに思います。まあ、問い合わせてからもうちょっと中身知りたいという方は、新潟市文化スポーツコミッションの事務局、こちらの電話は 025-229-4245229-4245 にお問い合わせの上、コールセンターにお願いしたいと思います。
はい、まあ、2キロか3キロでしたら楽しめそうですよね。はい、
そうですね、まあ、ジョギングですからね。
そうですね、
はい、
まあ、オリンピアンと走るなんていうことはなかなかないですからね。
そうですよね、
この機会を逃さずに参加していただきたいですよね。
はい、ぜひ親子連れ、ファミリーでご参加いただければというふうに思います。
これから1ヶ月後ぐらいですと気候も良くなっていそうですしね。
そうですね、一番いい頃かもしれませんね。
はい、さあ、そしてすでにもうこれは始まっているものらしいんですが、まさかでも秋にふさわしい感じのイベントですね。
まあ、新潟、素晴らしい水と土の文化あるいは歴史あるねということで、この一環で、やっぱり水と土の代表格が型ですねと、
うん、
まあ、新潟ってぐらいですから、
ね、
新潟にはいろんな型があると、
はい、
これを型巡りスタンプラリー、これ今実施中ということです。11月30日木曜日まで、実施していると。皆さん、みんな知ってらっしゃるかなと、秋葉区でも素晴らしい水辺があるわけで、6号の池と北上の池、これが秋葉区からは入っております。
なるほど、私北上の池はよく知ってるんですが、
6号の池を、
私もちょっとこれは知りませんでした。
はい、
ぜひこの機会に。
そうですね、こちらの実施場所、北区ですとまず福島型、それから北区の郷土博物館、12型松山の池、まあ、いわゆるひょうたん池ですね。
あ、なるほど、
はい、東区が巡査池、
有名ですね、
はい、中央区は当然豊野方、そして西五郎方と、江南区は北山の池ですね。これもいい池ですよね。
そうなんですよね、はい、公園の間口狭いんですけど、奥の方ずっと長い公園なんですよね。
結構、まあ、桜の季節はもう最高ですし、
はい、
そして秋葉区は今申し上げた6号の池と北上の池、西区がこれはもう酒田ですね、はい、そして金巻の池、西館区ですと上関型、それから二日堤ですね、そして施設としては片東の歴史民俗資料館、さらに鎧型の干拓記念碑、ここを回っていただくスタンプラリーということであります。 特別賞抽選で市内文化施設の招待券、
あらいいですね、
型環境研究所の型の記憶 DVD も当たるということ で、
そうですか。
おこれを応募、まあ、回りましたよだけじゃ困るんで、あのスタンプラリーの台紙にスタンプをしていただいて文化創造推進課あるいは各区役所の地域課に、お届けいただくということになります。この台紙ですけれども秋葉区役所の地域課あるいは子育ての出張所公民館などで配布していると、市のホームページからダウンロードも可能ですよと、こちらもあの問い合わせございましたら新潟市の文化創造推進課電話が 025-226-2624 226-2624 にお問い合わせいただいて、ぜひまだまだあの11月の31日までですから、時間はたっぷりあるということで秋型巡りで楽しんでいただきたいと思います。
はい、型が多いとは知ってましたけどもこうやって名前を挙げてもらえるとあなるほどなと改めて認識しますね。
で今あのドローンであの型環境研究所などが素晴らしい DVD 映像を撮ってくれて
ああ
こんなにいい水辺だったのかというのが上から見てわかるという方もあの結構あります。
なるほど、なかなかこう、はい見えない
そうなんですね、
ということなんですね。
あの本当に展望する場所がないとね、全体像がわからないということなんですけど、
確かにそうですね、
はい、この DVD も素晴らしいものですので、はい、ぜひあのゲットしていただきたいなと思ってます。
はい、健康と文化と両方という感じですね。
そうですね、はい、
さあそして篠田市長また出てきました新潟市魅力発見サイトガタプラ、
あそうですね、新潟プラスですかね、
はい、
あのまあ、新潟あ本当に素晴らしいあのいろんな日本一があるんですよというようなことをあの知っていただく、そして新潟市の魅力発見サイト、この名前がガタプラということであります。
はい、今月は何でしょうか。
はい、今月はですね、なるほど、スマートインターチェンジ、
はい、
この数が市町村別で第1位ということなんだそうです。
そうですか、そういえばあれこんなところにってありますよ ね、できてるっていう、
もちろんあの新津西スマートインターね、
はい、ありますね、
はい、こちらも多くの方からご利用いただいてますが、まず第1号が新潟市の場合は黒崎のスマートインター
、
その次に豊坂ができて、そして新津西ができて、今新潟東、あの卸売センター行く、はい、あそこのとこですけど、
そう
ですね、4カ所のスマートインターチェンジ、が整備されていると。これはもうあの全国の市町村で、4カ所もあるのは新潟だけということでナンバーワンだそうです。
利便性が高まりますね。
そうですよね、これやっぱりあここで降りられるといいのになというところに、今順次設置をしていただいているわけですが、新潟の場合まず黒崎インターこれまあ西区になるわけですけれども、平成18年より運用開始したけれども26年、12月に下り線で入り口が開通してアクセスの向上が図られたと。
なるほど、長い間片側だけだったんですね。
そうなんですね、うん、で豊坂インターチェンジ、こちらは19年4月から運用開始と。で新津西については23年の12月開通ですね、まあ、あの片側利用という形になっております。そして新潟東インター、こちらは江南区ということになるんですが、これが昨年の3月に開通したということで日本一になったという、4つも作っていただいたということで す。
そうなんですね。新潟は本当に交通網が結構発達していて、
ね、
はい、利便性は高いんですがさらにということなんです ね、
あの先日交通量であの新潟バイパス、
はい、
あるいは新潟西バイパス、新進バイパス、この3つがトップ7に入ったって、いや新潟ってやっぱりあの優れもんですね。あの
そうですよね、
新潟バイパス、新進バイパスね、
それだけ流れるということなんですよね、車が。
もうよそから来た人はこれ高速道じゃないのって、
はいはいはい、
結構びっくりされるね。
それほど立派な道路が発達している新潟、
はい、あの本当にいち早くね、こう企画道路を、それも市街地に近いところを通していただいていると、これ本当に利便性高いですよね。い
や本当に新潟の街の発展に一役買ってますよね、
はい、本当そうですね。
ということでこれからもまだまだスマートインター増えるかもしれませんね。
そうですね、はい、また皆さんからこんなとこスマートインターに向いてるんじゃないかというような声をいただきながら、あの国に要望していきたいと思います、
ぜひ皆さんもこのガタプラ見ていただきたいですよね、はいはい、いろんなところに
結構面白い日本一あるいは日本で一番というのがありますので、
はい
はい、ぜひあのガタプラも見ていただきたいと思います。
はい、新しい発見がありそうです。今日も篠田市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。